特集、平成27年度施政方針、今年度の仕事とお金、2ページ。平成27年度壱岐市議会定例会3月会議の初日の3月4日、白川市長は、平成27年度は壱岐市の現在、そして将来に向けた取り組みの成果を示す年度であります、と意気込みを語り、今後1年間の市政運営の基本姿勢を示す市政方針を発表しました。先の市政運営の姿勢は市の政治。次の市政方針の姿勢は政治を施す。今回の特集では、この市政方針をもとに今年度の壱岐市の仕事とお金について解説します。兵庫県朝来市との友好都市の提携。54年前から教育や人的な交流を行ってきた兵庫県朝来市とは、昨年の壱岐市市政施行10周年を機に、歴史、教育、経済パートナーシップ宣言の調印を行ったところです。さらに友好の絆を深めるため、本年朝来市市政施行10周年を機に、友好都市の提携を行う予定です。ふるさと納税。ふるさと納税は昨年11月からお礼の品の選択制やポイント制の導入など新しい制度を開始し PR を行った結果、2月末日現在の申し込み金額は前年度の10倍を超えるなど大きな反響をいただいています。今年度はさらにお礼の品の拡充とクレジット決済の導入を行い、1億円を目標に推進します。写真1。説明文。壱岐市ふるさと納税。ふるさと応援寄付金。ふるさと納税をしていただいた方が、お礼の品を選択できるカタログを作成しました。昨年8月には、大勢の帰省客、観光客に向け、パンフレットの配布を行いました。写真終わり。離島振興。現在国では、航路運賃の低廉化等が盛り込まれた国境離島法案の制定に向けた協議が行われているところです。国境離島をはじめ、離島地域の振興発展は、日本発展の命運を握っていると言っても過言ではなく、今後も離島振興の鍵を握る航路運賃の低廉化に向け、全国離島一丸となって取り組みます。産業振興。1. 交流人口、定住人口の拡大。日本全体が人口減少、超高齢化社会を迎えている今、地方創生を実現するため、国では、町、人、仕事創生法が制定されました。創生法には、都道府県や市町村に、地方人口ビジョン、地方版総合戦略を策定することが求められています。壱岐市としても地方創生に取り組むべく、これらの策定に向けて準備を進めます。写真2。説明文。壱岐市人口減少対策会議。壱岐市総合戦略の策定に向け、人口減少に関する問題提起や対応策など話し合いを行っています。写真終わり。2。観光振興について、春の辻遺跡と壱岐国博物館を核として、歴史、文化遺産、美しい自然景観や新鮮で豊かな食材を生かしたオンリーワンの観光地づくりに取り組み、教育旅行やスポーツ合宿の誘致についても充実を図ります。写真3。説明文。高校生提案のスポーツ合宿。潮風総文祭、昨年8月で最優秀賞に輝いた壱岐商業高校情報メディア部の研究発表をもとに商品化を検討しています。写真終わり。外国人誘客インバウンドについては宿泊施設等の受け入れ体制の整備や 中国の雑誌社の撮影誘致などに取り組んだ結果、昨年度は約500人の外国人観光客が訪れました。今年度も引き続き関係団体と連携し成果を高めます。産業の振興。1、新たな農業・農村政策。農業従事者の高齢化、耕作放棄地の拡大などの課題解決に関係者一体となって取り組みます。特に、担い手への農地利用の集積・集約化を加速させるための農地中間管理機構については、集落営農組織の法人化に合わせ、農地の集積を行います。また、組織数において、長崎県全体の約半数を占めている本市の集落営農組織の持続的な経営安定に向けた育成・支援を図ります。高生産性・高収益を望める作物である野菜、牡蠣、果樹等については、今後も補助事業を活用し、施設整備の支援を行います。特に、8年連続県下トップの成績のアスパラガスについては、面積拡大と産地形成を推進します。2、有害鳥獣被害防止対策事業。目撃、痕跡、農作物の被害及び海岸への死骸漂着の情報が寄せられているイノシシは、生息数の少ないうちに撲滅することが重要です。昨年3月に箱崎地区で1頭を駆除したところですが、今年2月には足跡等の新たな情報が寄せられています。今後も引き続き関係機関と連携を図り対策を講じます。また、台湾リスやカラスについても引き続き捕獲駆除を行います。3、畜産振興。市の肉用牛振興については、今後も育種化の検証とブランド化の確立を目指します。甲府市市では高値の取引が行われている一方、高齢化や後継者不足等による繁殖牛の飼養頭数減少が続いています。その対策として、集落営農組織及び建設業者による新規参入を模索すると、生産基盤の強化を図ります。4、水産業の振興。引き続き、認定業者制度と漁業後継者対策制度を実施するほか、漁業近代化資金の利子補給、漁獲安定共済、漁船損害保障への一部助成、そして漁船近代化施設整備への助成、さらには密漁による被害を防止するための監視活動に対する助成を実施します。また、国・県の事業について今後も積極的に取り組みます。栽培漁業では、壱岐栽培センターを活用し、アワビ31万個、赤ウニ28万個、カサゴ18万尾の種苗の放流を計画しています。漁港整備については、大久保漁港と諸津漁港、小崎漁港の防風フェンス、湯の本漁港の浮き桟橋、山崎漁港、七港漁港、久喜漁港の車止め設置工事を計画しています。5、商工業の振興と雇用対策。商工会活動や商店街のにぎわい創出につながる事業に対する支援、特に事業創業者や新規中小企業者が新たに行う事業実施のための資金融資制度を創設するなどの創業支援を行います。また、商工業の活性化や経済の振興を目的に、地方創生による地域住民生活等緊急支援のための交付金を活用したプレミアム商品券を発行する予定です。雇用については、引き続き、緊急雇用創出事業臨時特例交付金を活用した人材育成事業など、雇用創出に取り組みます。福祉・健康づくりの充実。1、地域福祉の推進。地域の福祉力向上を図るため、民生委員・児童委員や関係機関との連携を一層強化するとともに、自治公民館における福祉保健部や福祉協力員の設置を推進し、災害時に 地域で支え合う組織づくりに努めます。今年度から施行される生活困窮者自立支援法に基づき、複合的な課題を抱える生活困窮者の方々に対し、包括的な相談支援や就労支援等を関係機関と連携しながら実施します。また、障害福祉サービスや地域生活支援事業の充実を図るとともに、平成27年度からスタートする第4期障害福祉計画を関係機関等と連携しながら進めます。なお、壱岐市は平成28年度に県内各地で開催される年リンピック長崎大会のウォークラリー交流大会開催地となっています。2、壱岐市立特別養護老人ホーム。壱岐市立特別養護老人ホームおよび同付属デイサービスセンターについては、移譲先を仮称社会福祉法人維新会設立準備会設立代表者岩永常司に決定しました。本年10月1日をめどに現施設のまま移譲し、平成30年度末までに新施設を整備する方針です。本団体の提案は、地域振興策として学校法人による介護福祉士養成校専門学校を開校し、介護福祉士等有資格者の人材育成及び交流人口の拡大をも考えたものであり、壱岐市の発展に大きく貢献するものと期待しています。 3. 子育て支援。子ども・子育て支援新制度が平成27年4月に本格スタートします。本市においても壱岐市子ども・子育て会議の答申を踏まえ、本年3月に策定する壱岐市子ども・子育て支援事業計画に基づき、子どもの健やかな育ちと仕事と子育ての両立を社会全体で支える環境整備の取り組みを進めます。 4. 生活保護。本市の生活保護受給者は平成20年度以降減少しており、昨年12月末現在で被保護世帯数372世帯、被保護者数553人、保護率 2.01% となっています。市民生活を守る最後のセーフティーネットとして、保護を必要とする方に確実に保護を実施するとともに、受給者の自立に向けた就労支援の強化や健康・生活面に着目した支援を行います。また、不正受給者対策の強化や医療扶助の適正化にも努めます。5. 健康づくり。各種検診、検診。はじめの検診は検査の検。次の検診は健康の検。相談、予防、健康教室等の充実を図り、受診率の向上のため、市民皆様との共同で実施している健康づくり推進員及び各自治会の福祉保健部とともに啓発事業の推進を図ります。また総勢200名近い組織力と結束力を持つ食生活改善推進員ヘルスメイトの皆様には、今年度も食品の安全調理栄養など食に関する啓発活動をあらゆる場面で展開していただきます。 6. 国民健康保険。本市における国民健康保険加入率は現在 35% であり、本市の景気低迷を反映した所得の減少、被保険者の減少等により、ここ数年厳しい財政運営が続いています。国民健康保険の財政安定化のため、滞納処分を含めた収納対策に取り組み、収納率の向上に努めるとともに、特定健康診査、特定保健指導の受診率の向上、重症化予防対策等による保険事業を推進し、医療費の適正化を図ります。7. 介護保険。高齢者が地域で自立した生活を営めるよう、医療、介護、予防、住まい、生活支援サービスを切れ目なく提供する、 地域包括ケアシステムの実現に向けた取り組みを進めているところです。今年度は地域の高齢者福祉施策の総合的な計画である第6期介護保険事業計画、27年度から29年度の初年度にあたり、本市の将来を見据えた介護サービス事業の整備を検討します。写真4、説明文、ハッピーヒルズ幸せの丘。旧箱崎中学校グラウンド跡地に完成した特別養護老人ホーム、ハッピーヒルズ幸せの丘。写真終わり。8、後期高齢者医療。運営主体である長崎県後期高齢者医療広域連合との連携のもと、被保険者皆様が適切な医療サービスを受けられるよう努めている一方、後期高齢者の医療費が増加しています。糖尿病、腎症、重症化予防事業を実施し、人工透析の導入患者の予防や導入時期を遅らせることにより、対象者の生活の質の維持と医療費の適正化を図ります。9、長崎県壱岐病院の開院。壱岐市民病院の長崎県病院企業団の加入については、平成27年4月1日をもって、名称を長崎県病院企業団長崎県壱岐病院として開院しました。長崎県病院企業団の構成主張として、市民皆様が安心できる保健医療体制の確立に向けて、医療機関や福祉施設、関係団体等との連携を深めながら、地域医療体制の構築に努めます。写真5、説明文、長崎県壱岐病院。壱岐市の地域医療の中核を担う病院として、4月1日に開院、医療サービスの安定的提供と診療体制の充実を図ります。写真終わり。自然を生かした環境に優しい街づくり。1、環境に優しい街づくり。国や県においてエネルギー自給率の向上、地球温暖化対策、産業育成を目指し、再生可能エネルギーの普及を推進している中、本市においても地理的特性を生かした風力や太陽光、バイオマスなどの再生可能エネルギーの資源活用の可能性を検討するとともに、省エネの強化等、低炭素の島づくりに向けた事業化計画の策定や実現可能性調査に取り組みます。2、道路・河川等の整備。当初予算において、補助事業の道路改良2路線、交通安全施設整備2路線、橋梁補修4橋及び道路防災安全工事3路線、記載事業9路線、単独事業9路線の整備費を計上しています。また、急傾斜地崩壊対策事業についても、引き続き4地区の整備を進めます。3、景観計画。良好な景観の形成を図るため、地域の特性に応じた景観づくりの基本的な方針や取り組み、建築物、工作物などの行為の基準を定める景観計画、案を策定しました。景観計画、案の内容については、市民や事業者の意見を広く反映させるため、パブリックコメントを実施、その結果を壱岐市景観計画策定委員会に諮り、壱岐市景観条例の制定に向けて取り組みます。4、公営住宅。当初予算において、三本松団地の外壁及び屋上防水塔の改修工事、また平成28年度以降に予定している久喜団地、目坂団地の耐震改修工事、古城団地の給排水設備塔の改修工事、三本松団地、天ヶ原団地の屋外防水改修工事の設計委託費を計上しています。また、単独事業として、八幡団地の外壁及び屋根塔の改修工事、 大久保団地の下水道接続工事を予定しています。5. 安全・安心な住環境づくり支援事業。生活環境の向上と地域経済の活性化促進を目的に、引き続き住宅リフォーム支援事業を進めます。また、老朽化して危険な家屋等の除去を行う方々に対して支援を行い、安全で安心な住環境づくりに努めます。6. 水道事業関係について。簡易水道事業については、平成29年4月からの上水道事業との統合に向けて進めています。昨年度から実施している基幹施設の更新等については、継続事業の芦部浄水場及び新規事業の勝本町新西浄水場の改修工事を実施します。また、昨年の渇水期に発生した永田ダム水源の水質悪化による一周見対策については、活性炭処理施設整備を国に要望しています。上水道事業は水道水の安定供給を図るため、老朽化した排水管の敷設替え工事を実施します。7. 下水道事業関係について。公共下水道事業については、中央処理区の永田地区で汚水管敷設工事を実施しています。今後は整備計画区域内の未普及地区の整備に向け事業認可の変更手続きを進めます。漁業集落排水施設整備事業については平成25年度から芦部地区に着手しており、引き続き汚水管敷設工事及び路面本復旧工事を行います。合併処理浄化槽設置整備事業については、140基の設置を予定しています。心豊かな人が育つ街づくり。1、学校施設の整備について。市内小中学校校舎及び屋内運動場、体育館の耐震補強工事は、平成27年度で一通り完了します。吊り天井や外壁等の落下防止のための補強工事を引き続き実施し、災害発生時における児童、生徒、そして地域住民の緊急避難場所として、機能が十分に発揮できるよう、防災の強化に努めます。耐震力の不足により、改築が必要と診断された芦部小学校は、平成29年4月教養開始を目指して、建設に関係する認可手続きや設計業務などに取り組みます。また、芦部中学校においても、開発関係の申請や設計業務、プロポーザル選定作業等を引き続き進めます。写真6、説明文、学校施設の整備、改築が必要と診断された芦部小学校。平成29年4月、教養開始を目指して、認可手続きや設計業務などに取り組みます。写真終わり。2、社会教育の推進について。市外における強化練習や大会等へ参加する場合に、その旅費等の一部を助成する、子ども夢プラン応援補助金制度を創設しました。また、子どもたちの健全育成を目指し、新たに、生き生きウキウキ体験交流事業、仮称として、福岡県うきは市との交流事業を計画しています。3、文化財行政の推進について、交流人口の拡大を目的に、文化財の積極的公開を行う、デリバリーミュージアム事業を大阪府立弥生文化博物館で実施します。また、全国にある国分寺を持つ自治体が集まり、国分寺の現状と保存活用について研修を行う全国国分寺サミットを本年10月に壱岐市で開催します。壱岐を大いにアピールする機会と捉え、サミットの成功に向け努めます。写真7、説明文。第9回全国国分寺サミット in 津山。 美作国分寺大会、全国国分寺サミット、741年に国家の安定を祈願して全国66カ国と2島に国分寺が建立されました。時を超えて国分寺がある市や町が連携して国分寺を生かした町づくり、人づくりに取り組んでいます。今年は第10回全国国分寺サミット in 壱岐大会が開催されます。10月18、19日写真終わり。石垣が400年以上経過し危険な状態にある国指定史跡勝本城跡は、国の補助を活用した整備の実施に向け、平成27年度から指定範囲内の測量に取り掛かります。国内外交流が盛んな街づくり。1、地域支え合い ICT モデル事業。昨年度から三島地区を対象に進めている長崎県の地域支え合い ICT モデル事業については、加入世帯、公共施設等130カ所への接続工事が終了し、現在試験運用を開始しています。運用については集落支援員1名が各世帯へ操作方法のサポートを行い、特に高齢・独居のご家庭にあっては地域の見守りの一助となるものと期待しています。写真8、説明文。三島地区対象の ICT モデル事業。テレビに接続した機器でテレビ電源のオン・オフを感知できるため、集落支援員は各世帯のテレビ視聴状況などを把握し訪問します。その他、市からのお知らせや三島地区の情報を閲覧したり、メールの送受信などができます。写真終わり。2、コミュニティ行政の推進。地域が抱える課題への対応やまちづくりを進めるために、自治を担う市民皆様、地域、市議会、市長、行政の役割と責任を明確にし、自治体の仕組みの基本ルールを定めるための自治基本条例の今年度制定に向けて議論を進めます。消防防災。地域が助け合って地域の安全を確保する自主防災組織については、現在96組織、組織率 52.3% となっており、平成25年度末と比較すると61組織、組織率は 25.1% の増となっています。今後も自主防災組織の組織率向上促進に努めます。また今年度も市民関係機関と連携を図りながら、長崎県原子力防災訓練をはじめとする実践的な訓練を積み重ね、成果や課題を検証します。消防防災施設および資機材の整備については、郷之浦支所配備の高規格救急車の更新、防火水槽5基、ホース乾燥ポール3基の設置工事、消防団の小型ポンプ1台の更新を行います。